落ち込まない生き方をする30の方法。その1、過去と他人を変えようとするから落ち込む。未来と自分を変えようとすれば落ち込まない。過去を変えようとしていませんか？他人を変えようとしていませんか？過去に後悔がある。どうしてあんなことをしてしまったのだろう。あの時こうすればよかった。あの人は迷惑な存在だ。あの人に変わってほしい。どうすればあの人を変えられるだろうか。残念ですが、過去や他人を変えようとすると落ち込むことが増えるでしょう。過去と他人は変えられないからです。極めて難しいため、厳しい壁に直面します。もしくは無限ループに陥り、ひたすら体力を消耗することになります。過去を変えるのも不可能。過去を変えるのは不可能です。過去を変えたくても無理な注文です。過去は過ぎ去った時間であり、終わった出来事です。時間は前にしか進みません。タイムマシンはなく、過去には1秒も戻れません。過去を変えたいと思っても不可能の壁に直面するだけです。過去を変えたい。でも過去は変えられない。でも過去を変えたい。不毛な無限ループを繰り返し、ストレスをためます。くよくよしたり、後悔に苦しんだりして落ち込むことになります。他人を変えることも困難。他人を変えることも簡単なことではありません。不可能ではありませんが、大変難しいのが現実です。他人は自分とは別の存在です。他人を変えるには自分の価値観を理解してもらい、生き方を変えてもらう必要があります。誰でも価値観を押し付けられるのは嫌です。相手には相手なりの価値観があり、生き方があります。他人を変えようとすると思い通りにいかずに苦労して落ち込むことが増えます。相手から反発され、ますます相手との関係が悪化することも少なくありません。未来と自分を変えようとすれば落ち込まない。落ち込まない生き方のために大切なポイントがあります。過去と他人を変えるのではありません。未来と自分を変えましょう。未来と自分なら過去や他人とは違い、自分のハンドルで自由に変えていけるものです。未来は作っていくもの。未来は作っていくものです。これからやってくる時間です。今の自分の努力によって未来を形作っていけます。明るい未来を作りたいなら明るい行動をすればいい。素晴らしい未来にしたいなら素晴らしい行動をすればいい。今の行動によってどんどん未来が形作られていきます。過去を変えるのではなく未来を変えようとすればやるべきことが見えてきます。気持ちも前向きになります。過去を見ていると後ろ向きな気持ちになりますが、未来を見ていると前向きな気持ちになります。さあ、これからだ。よし、今から頑張ろう。行動すればするほど未来が開けていきます。未来を変えようとすると自然とワクワクした気持ちになれるので落ち込むことはないのです。自分がハンドルを握っている実感があるのでモチベーションが高まり、やる気も出てきます。自分を変えるのも自分次第。自分を変えるなら心がけ次第で今すぐ変われます。意識を高めることも、メンタルを鍛えることも、自分を磨くことも、自分の努力で可能です。こうすればいいねと思えばすぐ実行に移しましょう。相手に不満があって変わってほしいと思うことがあるとします。相手に変わってもらうより自分が変わります。自分で改善策を立てたり、自分の振る舞い方を変えたりすればあっさりトラブルが解決するものです。相手に優しい態度を取ってもらいたいなら、まず自分から優しい態度で接することです。そうすればあなたの影響を受け、だんだん態度も柔和になります。相手に変わってもらうより自分が変わった方が、問題解決だけでなく自己実現も早くなります。変えるなら過去と他人ではなく未来と自分。過去と他人は変えられませんが、未来と自分なら変えられます。変えるなら過去と他人ではなく未来と自分です。未来と自分はやるだけやるほど変わっていくものなので落ち込まないのです。他人と過去を変えようとするのではなく、自分と未来を変えようとする。落ち込まない生き方をする30の方法。その2、勝ち負けにこだわるから落ち込む。楽しむことに集中すれば落ち込まない。勝ち負けにこだわるから落ち込みます。勝った時はいいですが、負けた時が大変です。結果を出せなかったことに落ち込みます。相手より劣っていることが証明され自信を失います。勝って当然と思える場面で負けてしまうと思い切り落ち込みます。自分は弱い、自分が情けないと悲観して自己嫌悪になってしまいます。勝ちたい気持ちは誰にでもありますが、だからこそ注意が必要です。勝ち負けは後の話。もう勝ち負けにこだわるのはやめましょう。勝とうと負けようと気にしないことです。勝ち負けは後の話です。落ち込まない生き方のために大切なのは楽しむことです。物事に取り組む際は何事も楽しむことに集中しましょう。楽しむことに集中すればワクワクした気持ちでいられます。興味関心の力によって心が活性化されます。心からエネルギーが湧き出して、やる気や元気も出てきて、自然とモチベーションも高まります。楽しむことに集中していれば不安や緊張があっても吹き飛びます。結果に関係なくいつもご機嫌でいられます。結果が求められる状況だとしても、まず楽しむことに集中するのが得策。結果を出さなければいけない状況もあるでしょう。たとえ結果が求められる状況だとしても、まず楽しむことに集中しましょう。最初から勝つことばかり考えていると、余計なストレスやプレッシャーを感じてしまい、不安や緊張が生まれます。緊張で体が震えたり、逆に体が硬直したりして実力をスムーズに発揮できなくなります。視野も狭くなってしまい、思考の柔軟性を失います。頭が回らなくてつまらないミスをしてしまい、悪い結果を招くことになるでしょう。勝てることも勝てなくなってしまい、逆効果になります。楽しむことが勝ちやすくなることにもつながる。まず楽しむことに集中しましょう。結果は後の話です。とにかく楽しむのが一番。いかに楽しめるかに集中してください。心がワクワクしているときは体がリラックスして実力を発揮しやすくなります。心が喜びと楽しみで満ちているときはポジティブなタワーも出てきます。集中しやすくなったり、頭の回転が速くなったりして本番に強くなります。楽しめば楽しむほど内に秘めたタワーが目覚めていくため、潜在的な力を発揮できます。素晴らしい力を発揮でき、結果として勝率を上げることができるのです。ワクワクすることは心の栄養。こうすればもっと楽しめそうと思うことがあれば、ぜひチャレンジしてみましょう。工夫を凝らすことでもっと楽しくできることがあります。ワクワクすることは心の栄養です。たくさん楽しむことで気持ちが明るくなっていき、人生も華やかになります。 勝ち負けを気にするのはやめて、楽しむことに集中する。落ち込まない生き方をする30の方法。その3。不得意に目を向けているから落ち込む。得意に目を向ければ落ち込まない。不得意に目を向けるのはやめることです。あなたには不得意なことがあるでしょう。不得意なこととは上手にできない、スムーズにできないということです。確かに不得意なことはストレスを感じやすい対象です。スムーズにできずミスをすることも多く、苦労もストレスも多くなるでしょう。不得意でいるより得意でいる方がいいのは間違いありません。だからといって不得意ばかり目を向けないことです。不得意ばかりに目を向けていると心がざわついてきます。劣等感が生まれてきて、だんだん自分に自信がなくなってきます。自分がダメな人間と思えてくるようになり、目の前が真っ暗になってくる。心がネガティブな感情に支配された結果、落ち込んでしまうのです。得意に目を向けていれば落ち込まない。不得意なことがあっても恥ずかしがる必要はありません。人間は不完全な生き物です。誰にでも不得意なことはあるのが普通です。不得意に目を向けるのはやめましょう。一切考えないようにします。得意に目を向けましょう。あなたには得意なことがあるはずです。得意なことだからといって大げさに考えないでください。素晴らしく上手である必要もなければ世界一の腕前である必要もありません。収入にならないことでも構いません。人よりちょっと上手にできるという程度でいいのです。少し上手にできるなら堂々と得意なことと主張できます。映画に詳しいこと。本を読むのが早いこと。上手に歌を歌えること。編み物が得意であること。プログラムが得意であること。マラソンが得意であること。人の真似をするのが得意であること。残り物を使った料理が得意であること。相手の話に合わせるのが得意であること。何か一つくらい得意と呼べることがあるはずです。こんなバカバカしいことでいいの。と思うことで OK です。朝の早起きが苦にならないということも見方によっては得意なことと言えます。きちんと探せばたくさん出てくるに違いありません。紙に書き出すと目を向けやすくなる。得意なことが見つかれば箇条書きで紙に書き出してみてください。目に見える形になるので得意に目を向けるという行為がしっかり実行できます。得意に目を向けると心が躍ってきます。探し始めると意外とたくさん出てくるので自分でも驚くでしょう。だんだん心が弾んでいき、テンションも上がってきて目の前が明るくなってきます。得意なことは武器でもあり、取り柄でもあります。自分には優れた武器がある、取り柄があると思うことで自分の価値を実感でき、自己肯定感の向上につながります。だんだん強気になれ、自信が出てきます。得意なことを伸ばしていけば、いずれ才能に変わる。得意なことはもっと磨いて伸ばしていきましょう。せっかく自信につながることがあるのですから、そのままにするのはもったいない。もともと得意なことなら集中的に磨いていけば、さらに能力を伸ばしていけるはずです。時間やお金がかかっても構いません。得意なことは伸ばせるだけ伸ばしましょう。得意なことは伸ばすためにあります。得意なことを伸ばしていけば、いずれ才能に変わります。最初は収入につながらなくても、ある程度のレベルに達すると収入につながることもあります。人生を変える武器に変わるのです。不得意に目を向けるのはやめる。得意に目を向ける。落ち込まない生き方をする30の方法。その4。批判、悪口として受け止めるから落ち込む。助言、激励として受け止めれば落ち込まない。人から厳しい言葉を言われることがあります。厳しい言葉をどう受け止めるかです。厳しい言葉の受け止め方は落ち込み方に関わります。人からの厳しい言葉を批判、悪口として受け止めると落ち込みます。悪いことを言われた、嫌なことを言われた、と感じてしまいます。ぐさりと心に突き刺さり、大きなショックを受けます。辛い気持ちになって、目の前が真っ暗になります。自分が情けない、恥ずかしい、申し訳ない、と思って自分を責めてしまいます。自責の念が生まれると自信を失ってしまい、自己否定や自己嫌悪につながってしまいます。たった一言でも心のトラウマになることもある。ネガティブに受け止めるだけのことですが、想像以上の破壊力があるのです。厳しい言葉は助言、激励として受け止めよう。厳しい言葉イコール悪い言葉というのは早合点です。厳しい言葉を言われたとき、批判、悪口として受け止めるのではありません。助言、激励として受け止めましょう。あなたに向けたアドバイスです。あなたを励ますパワーワードです。自分のために言ってくれていると思えば落ち込むどころか嬉しくなります。いいことを言われた、嬉しいことを言われたとニコニコできるのです。感謝の念が湧いてきてありがたく思えるようになります。心に明るい光が差し込んで明るい気持ちになれるのです。日頃の意識を変えるだけでいい。落ち込まないために何か特別なものを手に入れる必要はありません。日頃の意識を変えるだけでいいのです。厳しい言葉の受け止め方を変えましょう。人からの厳しい言葉は助言、激励として受け止める。これだけでいいのです。受け止め方を変えるだけですから簡単ですね。早速今日から意識してみてください。どんな言葉も助言、激励として受け止めれば人から何を言われても嬉しくなります。あなたは近い将来厳しい言葉を言われるだろう。今から心の準備をしておいてください。あなたは近い将来ある人から厳しい言葉を言われることでしょう。その時、批判、悪口としてではなく、助言、激励として受け止めましょう。助言、激励として受け止めれば落ち込まないのです。人からの厳しい言葉は批判、悪口ではなく、助言、激励として受け止める。落ち込まない生き方をする30の方法。その後、失敗したと思うから落ち込む。ヒントを得たと思えば落ち込まない。失敗した時、どう思うかが大切です。失敗した時の考え方は心の健康に影響します。目的を果たせなかった時、失敗したと考えるのはよくありません。当たり前の考えかもしれませんが、意識改革を起こしたいポイントの一つです。落ち込む人は失敗することイコール悪いことと思っています。失敗したと思うと悪いことをしたように感じます。ネガティブなイメージにとらわれてしまい、肩を落として暗い気持ちになります。自分の不甲斐なさが嫌になる。恥ずかしい、情けない、世間に顔向けができないと自分を責めてしまいます。自信を失って自己肯定感まで下がってしまいます。どんな失敗もヒントになる。失敗したとき悔しがって終わるのではありません。ヒントを得たと考えましょう。大切なのはプラスに捉える考え方です。失敗とはヒントです。 問題を解いて前に進むための重要な手がかりです。どんな失敗も必ず学べることがあります。失敗には不快感があるので目をそらしがちですが、ここが大切です。じっくり失敗を深く見つめてください。失敗の表面だけでなく奥の奥まで見つめます。何らかのヒントが見つかります。ヒントが見つかるから次のアクションも見えてきます。一つの失敗からたくさんヒントが得られることもある。失敗によって弱点が見つかります。弱いところが見つかればそこを集中的にトレーニングすることで補強していけるでしょう。弱点を克服できれば次は勝利を勝ち取れるはずです。失敗によってトラブルの原因が見つかります。原因が見つかれば次は対策です。効果的な対策を立てることでリスクを減らしたりトラブルを防いだりできます。失敗から教訓が得られます。こうすればいいと分かることで次から注意ができ振る舞いが洗練されます。どんどん態度や言葉遣いが上手くなるにつれて上品な人に近づいていけます。失敗から心を学ぶこともあります。同じ経験をした人の気持ちが分かるようになり共感力が高まります。相手に寄り添うことができ信頼関係も築きやすくなるでしょう。失敗から人生を学ぶこともあります。人生にはこういうこともあると分かるだけでも自分の中で成長を感じるはずです。心の器も広がることで人間性の向上にもつながっていくでしょう。失敗から得られるヒントは一つとは限りません。一つの失敗からたくさんヒントが得られることもあります。失敗から見つかったヒントを生かせば成長や向上につながり新たな進化に発展していきます。どんな失敗も成功につながるヒントと考えよう。失敗は日常的な出来事ですが、だからこそ失敗の考え方を大切にしたい。どんな失敗も成功につながるヒントです。この理解があれば失敗しても前に進んでいる実感が得られます。次こそは成功させるとモチベーションも高まります。未来は明るい、夢に近づいていると人生に希望を持てます。自然と明るい気持ちになって落ち込むことはありません。むしろ失敗することが嬉しくなります。失敗するたびにヒントが得られると喜べ元気になれるのです。失敗したときは失敗したと考えるのではなくヒントを得たと考える。落ち込まない生き方をする30の方法その6。ノロノロ動いているから落ち込む。テキパキ動けば落ち込まない。落ち込みたくないならスピード感が大切です。スピードがないとリラックスができたり時間に余裕が生まれたりして良さそうに思うかもしれません。ところが現実は違います。スピードがないとノロノロになります。意味があってスピードを抑えているならいいですが、意味もなく遅いのはよくありません。意味もなく遅いのは気力の低下を招きます。ノロノロしているだけで落ち込んでしまう。ノロノロ歩く。ノロノロ話す。ノロノロ仕事をする。何をするにもノロノロで遅い。ノロノロしていると気持ちがたるんで惰性が生まれます。緊張感がなくなり集中力も低下します。入る気合も入らず出る元気も出なくなります。あまりにノロノロしていると眠くなってきてあくびが出ます。ノロノロしているとそれだけで気力が低下していき落ち込んでしまうのです。ノロノロ動くと不運と不安に悩まされる。ノロノロしていると運も悪くなります。周りからいやいややっているように見えるためやる気がない、自信がなさそうと誤解されます。いくら本人がやる気がある、自信があると主張してもそう見えてしまう現実があります。周りに悪印象を与えるためいつの間にか不運の状態になってしまうのです。ノロノロしていると不安に悩まされることも増えます。無駄に時間ができるのでつい余計なことを考えてしまいます。トラブルが起こったらどうしよう。ありえないことが起こったらどうしよう。悪い方に妄想が膨らんで不安を感じることが増えます。余計なストレスを抱え込むことになります。テキパキ動けば落ち込まない。落ち込みたくないならスピード感を意識しましょう。心がけたいのはテキパキです。家事も仕事もテキパキこなしましょう。集中力を持って取り組めば自然とスピードが出てきます。気合も入って頭の回転も速くなります。次々こなしていけるようになり短時間で終えられるでしょう。やらなければいけない仕事ならなおさら早めに取り掛かることです。嫌だ嫌だと後回しにしたところでいつか流行らなければいけません。無駄に逃げ回っていると後からツケが回ってきて痛い目に遭います。さっと取り掛かればグダグダ考えなくて済みます。取り掛かるのが早ければ仕事も早めに終わります。歩くときもテキパキ動きます。掃除や後片付けもテキパキ行います。コミュニケーションもテキパキ言葉を交わします。テキパキすれば時間の使い方が上手くなり調子も良くなります。スピードとテンションには相関関係がある。スピードとテンションには相関関係があります。動作のスピードを下げればテンションが下がって気持ちも暗くなります。動作のスピードを上げればテンションが上がって気持ちも明るくなります。これだけのことです。もし落ち込みやすい性格で悩んでいるならまずスピード感を意識してください。ノロノロではなくテキパキを心がけましょう。ほんのちょっとスピード感を意識するだけで変わります。テキパキ動いていれば落ち込むことはありません。スピード感があれば自然とテンションが高くなり明るい気持ちになれます。辛いことがあってもテキパキ動いていれば平気です。スピード感があれば落ち込んでいられません。嫌でも元気になってしまいます。いい意味で考える暇がなくなって気持ちが楽になります。スピードを出して何事もテキパキ動く。落ち込まない生き方をする30の方法その7。弱みを克服しようとするから落ち込む。強みを伸ばしていけば落ち込まない。落ち込まない生き方を実現させたいなら弱みに注意してください。弱みを克服するのではありません。弱みはそのままでいいのです。私たちは子供の頃親や先生からは弱いところは克服しましょうと教えられてきました。苦手な科目があればもっと頑張りなさいと叱られます。成績が悪ければ勉強が足りないと言われます。弱みがあるのは悪いこととされ克服を促されてきました。時には放課後の居残りで頑張ることもあったでしょう。そうした教育の影響もあって弱いところは克服するものという考え方が刷り込まれています。一見するともっともらしく聞こえますがここに落とし穴があります。人にはもともと向いていないことがあるということです。弱みを克服しようとするのはなかなか難しい。弱みを克服しようとしていませんか？学校の勉強では弱みを直していくことも必要ですが実社会となると話は変わります。 弱みを克服しようとするのはなかなか難しいのが現実です。弱いところはもともと向いていないことであり、適性がないことです。もともと適性がないことは思うように克服できません。頑張って努力してもなかなか結果を出せません。弱いところはもともと向いていないことなので、時間をかけた割に伸びず無駄な苦労ばかりが増えます。ちょっと油断するとすぐ元に戻ります。克服できたとしても、もともと得意な人に勝つのは容易ではありません。苦手意識と戦い続けなければいけなくなり落ち込みます。無理やり弱みを克服しようとしても思うようにいかない。弱みを無理やり克服しようとするとストレスを感じることが多くなります。なかなか成長できない。思うように克服できない。思うようにいかないことが多いため、大きなストレスを感じるようになります。どうして自分はダメな人間なのだろう。弱みばかりに注意が向くので、自己肯定感も下がり、劣等感もエスカレートしていきます。自分で自分を責めるようになり、落ち込むことも増えてしまうのです。強みを伸ばそうとすれば落ち込まない。弱みを克服するのではありません。強みを伸ばしていきましょう。強みとはもともと向いていることであり、適性があるということです。もともと適性があることはスムーズに伸びます。人の半分の時間で倍の成長ができます。人の半分の努力で倍の結果を出せます。伸ばせるところを伸ばした方が、時間やお金の使い方としても賢明です。強みを伸ばしていくことで個性が磨かれ、魅力も高まり、素晴らしい自分になります。どんどん強みを伸ばしていくと、将来の武器になり、素晴らしい才能を発揮できることもあります。伸ばせるところを伸ばした方が本人にとっても幸せです。強みを伸ばしていけば、充実感や達成感に触れる機会が多くなる。うまくいった。できるようになった。どんどん成長している。強みを伸ばしていけば、充実感や達成感に触れる機会が多くなります。プラスを実感できる場面が増えるため、人生が面白くなり、生きることが楽しくなります。強みを伸ばせば、自己肯定感も高まっていき、大きな自信がつながります。強みを伸ばしていけば、明るい人生を実現できます。同じ時間があるなら、弱みの克服に使うより、強みを伸ばすことに使った方が賢明です。強みを伸ばしていけば、自信がつくのです。弱みを克服するのではなく、強みを伸ばしていく。落ち込まない生き方をする30の方法。その8。弱き、後ろ向きの心だから落ち込む。強き、前向きの心になれば落ち込まない。落ち込みやすさに関係するポイントの一つです。それは、心の状態です。心がどんな状態であるかは、落ち込みやすさとつながっています。落ち込まない生き方をしたいなら、弱き、後ろ向きの心に注意しましょう。弱き、後ろ向きの心になると、いつもおどおどした態度になります。不安げな表情になり、挙動不審の行動も増えます。少しでも悪いことが起ころうものなら、とりあえず逃げる、とりあえずやめておく、という否定的な選択をしてしまいます。出る元気も出なくなり、なかなか行動できなくなります。弱き、後ろ向きの心でいると、意思決定も弱くなります。決断ができないと、自分で道を切り開けません。既存の道しか歩けなくなります。自分で自分の人生をコントロールできなくなり、なかなか夢や目標も実現できません。弱き、後ろ向きの心でいると、流される生き方になります。望んでいる人生を生きることができず、落ち込んでしまうのです。強き、前向きの心になれば落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいなら、強き、前向きの心になることです。常に強い気持ちを持ち、ポジティブ思考で建設的な生き方をすることです。何事も積極的になり、心を高い状態に保つことが大切です。強きと前向きは別々にするのではなく、セットにしてください。強気は前向きではなく、強き&前向きです。セットにすることで相乗効果が生まれ、ますます心が活性化されます。何かが起こるのを待つのはよくありません。叶えたいことがあるなら、どんどん自分から動いていくことです。実現させたいことがあるなら、受け身で待つのではなく、自ら働きかけていきましょう。手に入れたいチャンスがあるなら、チャンスがやって来るのを待つのではなく、自分からチャンスをつかみに行きましょう。強気で前向きになれば、自然とパワフルでエネルギッシュになれます。そして行動力が出てきます。あれこれ行動していれば、程よく忙しくなって落ち込む暇もなくなります。夢も目標も実現させていけるので、人生の満足度も高まります。視線が下を向きそうな時でも上を向こう。行動するためにも、常に強き、前向きの心でいることが必要不可欠です。視線が下を向きそうな時でも、ぐっとこらえ、上を向きましょう。顔を上げれば明るい光が差し込んできて、暗い気持ちも吹き飛びます。臆病風に吹かれそうな時でも胸を張ってください。虚勢でも演技でもいいのです。堂々とした姿勢になっていれば、自然とそれらしい気持ちになってきます。胸を張っていれば背筋も伸びるので姿勢も良くなります。常に強き、前向きの心を大切にして行動派の人間にしましょう。下手でも不器用でもいいので、とにかく行動した人が物事を実現させます。強き、前向きの心を大切にして、どんどん行動していれば落ち込むこともありません。強き、前向きの心になる。落ち込まない生き方をする30の方法。その9。低下や停滞に目を向けるから落ち込む。成長や向上に目を向ければ落ち込まない。低下や停滞に目を向けないことです。ある程度長く生きていると、自分の身の回りに低下や停滞を感じることがあるものです。体力が衰えた。肌の弾力を失った。視力が落ちた。記憶力が低下した。頭の回転が悪くなった。できることができなくなった。趣味はあるものの進歩や上達が感じられない。スランプに陥っていて記録が伸び悩んでいる。日常に変化がなくマンネリを感じている。何も新しいことがなく人生が停滞している。低下や停滞は目立つので気になりますが、だからこそ要注意です。低下や停滞に目を向けるのはよくありません。事実かもしれませんが、わざわざ集中的に見ないことです。低下や停滞に目を向けると、自分が暗い谷底に落ちているような感覚になります。心に暗い闇が広がって、だんだん暗い気持ちになってきます。未来に光を感じなくなり、虚無感と脱力感に襲われ落ち込んでしまうのです。成長や向上に目を向ければ落ち込まない。成長や向上に目を向けましょう。成長や向上はちょっとしたことでいいのです。あなたの中で日々成長や向上していることがあるはずです。本を読んで学んだ知識。変化に飛び込んで得た新しい経験。何度も練習して新しく身についたスキル。新しい出会いによって知り合った人。 こうした点に目を向ければ成長している、向上していると思えるようになります。プラスを実感することでテンションも上がります。前に進んでいる感があるとワクワクした気持ちが生まれ、人生を生きることがますます楽しくなってきます。成長や向上に目を向け集中的に見るようにしましょう。どんどん自分が高まっていく実感が湧いてきて明るい気持ちになってきます。記録をつけるのも効果的。成長や向上の実感を促すなら記録が役立ちます。日々取り組んでいることを数値化、文章化して記録をつけてみてください。単純な方法ですが効果は抜群です。毎日ランニングをしているなら走行距離を記録します。走れば走るほど数字が上がっていく一方なので成長や向上を実感できるでしょう。よく本を読んでいるなら読書日記がおすすめです。読んだ本の数が増えるにつれて自分の知識が増えていると思えるようになり嬉しくなるでしょう。映画鑑賞が趣味であれば映画日記をつけましょう。見た映画の本数が増えるにつれて自分の視野や世界観が広がっていくことを実感できるでしょう。それぞれ増えることはあっても減ることはないという点が特徴です。どんどん増えていく様子が感じられると達成感が得られワクワクせずにはいられません。自分の日々の行いが目で確認できると嬉しくなります。また頑張ろうというモチベーションにもつながります。低下や停滞には目を向けない。成長や向上に目を向け自分の高まりを実感する。落ち込まない生き方をする30の方法。その10。最初からうまくいくと思うから落ち込む。最初はうまくいかないものと思えば落ち込まない。最初からうまくいくと思ってはいけません。最初からうまくいくと思うから落ち込むのです。もちろん本音としては最初からうまくいってほしいと願うところでしょう。出だしからつまずくのは誰でも嫌です。いきなり1回目から NG が出ると落ち込みます。1回目だからこそすんなりうまくいってほしいもの。順調なスタートができればスタートダッシュにつながって全体的に調子も良くなるでしょう。しかし最初からうまくいくと思っていると思わぬしっぺ返しを受けるでしょう。毎日うまくいかないとき大きな落胆に襲われるのです。期待が大きいと落ち込んだときのショックも大きくなる。最初からうまくいくと考えていると最初から期待してしまいます。この期待が厄介です。期待が大きいとうまくいかなかったときの落胆も大きくなります。こんなはずではなかった、どうしてうまくいかないのだろう、出だしからつまずくなんて才能がないのかな、希望が失望に変わり絶望の谷に落ちます。急に目の前が真っ暗になったかのように感じるでしょう。精神的なショックも大きく深く落ち込んでしまいます。なかなか気持ちの切り替えができず立ち直るのにも時間がかかります。落ち込みが激しいため諦めやすくなるのです。最初からうまくいくと考えないこと。最初からうまくいくと考えないことです。コツやポイントが分かっていないのでスムーズにできません。慣れていないのでなかなか調子も出ないでしょう。的外れな行動をしてしまいしまったと悔やむ場面も多くなります。上手にするつもりが下手になることも珍しくありません。一度も経験したことがなければスムーズにいかなくて当然です。むしろうまくいかない方が普通です。最初はうまくいかないものと思えば落ち込まない。落ち込まない生き方の大切な心構えがあります。最初はうまくいかないものと思うようにしましょう。心の保険ですがこれでいいのです。心に保険をかけておけばうまくいかなくても落ち込みません。最初だからこんなものだよね、1回目だからうまくいかないのが普通だよね。心の準備ができているので冷静に現実を受け止められます。気持ちの切り替えが早くなります。さあ2回目にチャレンジしようと前向きになれるのです。最初からうまくいくと考えるのではなく最初はうまくいかないものと考える。落ち込まない生き方をする30の方法。その11。夜だから落ち込む。昼なら落ち込まない。夜に注意してください。夜は感情が不安定になりやすい時間帯です。夜は外が真っ暗です。暗いということは言い換えると光がない、もしくは光が少ないということです。光の少ない場所にいると暗い環境が心に作用して気分まで暗くなってきます。夜はしんみりした気持ちになります。何も悪いことが起こっていなくても悪いことが起こっているような錯覚を覚えます。気分が落ち込みやすくなり、つい悪い方向に考えやすくなります。暗い環境の中にいるとだんだんしんみりしてきて暗い気分になってしまいます。夜にトラブルが起きると大きくなりやすい。夜は感情が不安定になりやすい時間帯です。感情が暴走して歯止めが効きにくい。そのため夜にトラブルが起きると大きく発展しやすくなります。夜に喧嘩をすると大喧嘩になるでしょう。夜に別れ話を切り出すと修羅場になるでしょう。夜に嫌なことがあるととことん落ち込んで大泣きしてしまうでしょう。ちょっとしたことが大爆発を引き起こします。昼夜逆転の生活が状態化していないか。特に注意したいのは昼夜逆転の生活です。昼夜逆転の生活を送っていると暗い時間帯に活動することが多くなります。もともと人は中高生の生き物です。太陽が出ている明るい日中に活動する生き物であり、その生態リズムが遺伝子に組み込まれています。事実として私たちの遺伝子の中には時計遺伝子の存在が確認されています。そのため夜中心の生活を送っていると本来の生態バランスに悪影響を及ぼします。心のバランスだけでなく自律神経のバランスまで崩してしまい、ますますネガティブ思考に陥りやすくなります。昼夜逆転の生活が状態化していると元気を出そうにも難しいでしょう。いつも塞いだ気持ちになってしまい、一日中ぼーっとした状態になります。もともと精神的に不安定な状態の人はなおさら夜を避けるべきです。不必要に落ち込みたくないならできるだけ夜は避けてください。夜は寝るものです。できるだけ早めの就寝を心がけ、夜の悪影響から自分を守ってあげてください。昼なら落ち込まない。落ち込みたくないなら昼です。活動のメインを昼にしましょう。昼はなかなか落ち込みません。日光には心に作用する力があります。日光が降り注ぐ日中は気持ちまで明るくなってきます。日光は栄養ではありませんが、心の健康には必要な存在です。明るい日光を浴びると心に必要なものが満たされるので自然と明るい気持ちになります。さんさんと輝く太陽の下で落ち込むのは難しい。落ち込むことがあっても日光浴をしていると嫌でも元気になるでしょう。それくらい日光には心の健康に絶大な好影響があるのです。昼夜逆転の生活リズムになっているならできるだけ日中の生活リズムに整えることです。徹夜の勉強も深夜の残業も言語道断です。 都合があって活動が深夜に及ぶこともありますが、必要最小限に抑えるようにしましょう。太陽の光を味方につけることで、あなたの人生はうまくいく。昼に嫌なことがあって落ち込みそうな時もあるでしょう。そんな時は今すぐ窓を開けて日光を浴びてください。部屋の外に出て日光を浴びるもよし、両手を広げて全身で日光を浴びれば暗い気持ちも吹き飛び、嫌でも明るい気持ちになります。太陽の光はあなたを助ける光です。日光イコール心の栄養と考えてください。太陽の光を味方につけることで心は元気 100% になります。あなたは落ち込み知らずの人間になり、人生もうまくいきます。夜より昼に活動する。落ち込みそうになったら明るい光を浴びる。落ち込まない生き方をする30の方法。その12、難しいことから始めるから落ち込む。簡単なことから始めれば落ち込まない。初心者にもかかわらず難しいことから始めるのはよくありません。見栄を張ったり体裁を気にしたりしていきなり難しいことから始める人がいます。確かに難しいことから始める方が知的でかっこよく見えやすくなるでしょう。難しい本を読んでいれば、こんな難しい本を読んでいるのと驚かれ、それが尊敬につながることもあるはずです。周りから見てレベルの高い人のように映りやすくなる現実があります。周りからの評価を気にしてわざわざ難しいことから取り組む人もいるはずです。しかしここに落とし穴があります。初心者にもかかわらず難しいことから取り組むと必ずつまずきます。わからない、理解できない、ついていけないの連続になります。ほとんど理解できないことばかりで内容についていけず困り果てることになるでしょう。知識不足、理解不足を実感することが多くなって自信がなくなってしまいます。あまりにわからないことだらけで自分は頭が悪い、自分には才能がないと悪い方に錯覚します。できない、わからないが連続で続いてどんどん自信を失ってきます。最初にあった熱意も情熱もどんどん冷めていきます。いきなり難しいことから取り組むのはわざわざ落ち込みに行くようなものです。簡単なことから取り組もう。新しいことを始めるときは簡単なことから始めましょう。何事も最初は謙虚になって簡単なことから始めるのが一番です。新しいことを学ぶときはまず簡単な本から読み始めましょう。初歩、基本、猿でもわかると名のついた本から始めた方がうまくいきます。腸がつくほど簡単なことから始めていいのです。簡単なことから始めるとなるほどと納得できることが増えます。内容が簡単な本の方が基本をしっかり理解できます。大きめの文字で平易な言葉を使った本の方が読みやすくてわかりやすい。文字数、ページ数の少ない本の方が調子よくページをめくっていけます。前に進んでいる感覚が得られやすくなり、モチベーションが続きます。一冊を読み切るのも簡単です。新しい仕事を始めるなら、まず簡単な仕事から始めましょう。小さくてすぐ終わる仕事がいいでしょう。簡単な仕事から取り組めば、知識やスキルがきちんと身につきます。自分のレベルに応じてステップアップしていけば、挫折することもありません。達成感と充実感の連続になり、仕事が楽しくなります。習い事も初心者であれば、初級から始めましょう。基本だからといってバカにしないことです。基本がきちんと身につくから、スムーズにステップアップできます。自分が成長している実感が得られるため、モチベーションも続きます。初級から順にステップアップすれば、挫折することがないので、落ち込むこともありません。難しいことに挑戦しても、難なくクリアできます。簡単なことから始めるという方針は遠回りではなく近道。簡単なことから始めるという方針はあらゆることに通じます。仕事でも勉強でもスポーツでも同じです。遠回りに思えるかもしれませんが誤解です。確実に基本を身につけることは土台を固めることになるため最も近道になります。簡単なことから始める。落ち込まない生き方をする30の方法。その13。他人になろうとするから落ち込む。自分になろうとすれば落ち込まない。私もあの人のようになりたい。そう思うことがあるでしょう。憧れの先輩。憧れのカリスマ、憧れのファッションリーダー、メイクやファッションで外見を見せることがあるでしょう。態度や話し方を真似したりすることがあるでしょう。素敵な人や憧れの人がいれば自分もああなりたいと思うものです。素敵な人がいて憧れの気持ちを持てば変身願望も高ぶってきます。見せたり真似をしたりするのはいいのです。参考にすることでスキルアップがスムーズになったり成長が早くなったりします。どんどん憧れの人に近づいている実感を持てることで満足感で心が満たされるでしょう。真似をしている時間そのものが有意義な時間でもあります。もちろん見せたり真似をしたりするのはいいのですが、ここで注意したいことがあります。見せることはできても全く同じになるのは不可能です。結局のところ別々の存在だからです。全く同じになることは不可能。全く同じになろうとするのは終わりのない道のりです。見せたり真似をしたりしたところでそもそも別の存在ですから同じになることはできません。他人になろうとするといつまで経ってもできないの連続です。他人のオリジナルになるのは不可能です。チューリップがバラに憧れたとします。チューリップがバラに憧れ真似をしたところで全く同じバラになるのは不可能です。外見を見せることはできても根本的な違いをなくすのは不可能です。チューリップはチューリップでありバラはバラです。生まれながらにして遺伝子のレベルから違っています。それぞれ違う存在です。これは人間も同じことです。他人になろうとしないことです。他人の真似をすることはできても、全く同じになることはできません。どうしても同じになれない。いくら頑張っても違和感が残ってしまう。こんなに頑張っているのにどうして同じになれないのだろう。追いつけないレースをすることになり、無駄に時間や体力を消耗します。どんなに頑張っても違和感が解消されず、不自然に悩まされ落ち込んでしまうのです。自分になればいい。他人になろうとするのではありません。自分になろうとすることです。あなたは最初から自分というオリジナルを手に入れています。個性であり魅力であり尊い特徴です。あなたのオリジナルはあなただけのものです。誰にも渡すことはできず貸すこともできません。他人が真似することはあっても完全なコピーはできません。独創的なものでありながら世界で唯一の存在です。それどころか全宇宙で唯一の存在です。そんな素晴らしいものをあなたは最初から手に入れています。まずここに気づくことです。あなたには自分らしさという大切な宝物がある。あなたは最初からあなたになることができています。あなたには自分らしさという大切な宝物があります。 せっかく素晴らしい宝物があるのですから、もっと磨くことが大切です。自分らしさをもっと磨いて、もっと伸ばして、もっと表現すればいいのです。そうすれば、どんどん自分の魅力が高まります。自分のオリジナリティはあなただけのものです。自分の個性や魅力を見つけ、磨いて自分らしさを発揮しましょう。誰か他人になろうとするのではなく、自分というオリジナルを突き詰め、磨いて表現すればいいのです。コンプレックスも個性や魅力の一つ。コンプレックスにも注目してください。コンプレックスも個性や魅力の一つです。生かし方を工夫すれば素晴らしい魅力に変わります。コンプレックスには凄まじいパワーを秘めているだけに、生かし方を工夫すれば強力な武器に変わります。自分らしさを突き詰めてください。自分らしさをありのまま表現しましょう。思うように表現できなくても、強い意志と信念で自分らしさを貫いてください。あなたがするべきことは他人になろうとすることではなく、自分になることです。そうすればすくすく健全に育つことができます。最後に自分という名の美しい花が咲くのです。他人になるのではなく自分になる。落ち込まない生き方をする30の方法。その14。深刻に受け止めるから落ち込む。軽く受け流せば落ち込まない。落ち込みやすい人には何でも深刻に受け止める癖があります。ちょっとしたトラブルでも大変なことになった。と深刻に受け止め慌てふためきます。小さな失敗も大きな失敗をしてしまった。と深刻に受け止め涙目になります。ちょっとしたクレームでもこっぴどく叱られた。と深刻に受け止め肩を落とします。深刻に受け止めるのでストレスも自責の念も大きくなります。もちろん深刻に受け止めなければいけないこともあります。大きなトラブルや重大なクレームであれば無視するのはよくありません。誠実に受け止め最優先で取り組む必要があるでしょう。しかし何でも深刻に受け止めるのはよくありません。ストレスを感じやすくなりリラックスできません。イライラすることも増えます。肉体的精神的な消耗も激しくなって落ち込みやすくなります。すべてのトラブルにいちいち反応していては身が持ちません。風に揺れる柳。落ち込まないためには軽く受け流す力を身につけましょう。軽く受け流すといえば無視、放置といった悪いニュアンスを感じますが、そうではありません。ほどほどに受け答えするという意味です。世の中には小さなことがあります。何から何まで深刻に受け止めては身も心も持ちません。重く受け止めるのは重い出来事だけにしましょう。小さなことであれば軽く受け流していくことです。イメージとしては風に揺れる柳です。柳はしなやかです。強い風が吹いても折れません。風の抵抗を受けても横に傾くだけです。雨の日も台風の日も風で横に曲がることはあっても折れることはありません。風が止めばすぐ立ち直ります。人生でも同じです。軽く受け流せば落ち込まなくなります。心が曲がることはあっても折れることはないのです。軽く受け流せば落ち込まない。人から悪口を言われても深刻に受け止めません。あ、そうですか、勝手にどうぞ、だから何と深く気にしないで受け流します。根拠のない誹謗中傷であればもはや無視で OK です。ショックな出来事があっても小さなことなら深刻に受け止めません。まあいいか、なんとかなるよね、時間が解決すると軽く受け流します。受け流せばストレスも半減するので落ち込むこともなくなります。トラブルがあった時もくよくよ引きずりません。トラブルには必ず原因があります。きちんと原因を見極めて反省と改善ができれば積極的に忘れるようにしましょう。さっと気持ちが切り替わり落ち込むこともありません。重く受け止めるのは重い出来事だけでいい。何でも深刻に受け止めるのではありません。重大なことだけ深刻に受け止めれば十分です。ちょっとしたことはどんどん積極的に受け流していきましょう。気にしないこともスキルです。精神的な抵抗が小さくなって落ち込まなくなります。風に揺れる柳になれるのです。重く受け止めるのは重い出来事だけにする。ちょっとしたことはどんどん積極的に軽く受け流す。落ち込まない生き方をする30の方法。その15。自分が嫌いだから落ち込む。自分を好きになれば落ち込まない。あなたは自分が好きですか、それとも嫌いですか。もし自分が好きというのであれば素晴らしいことです。自分の個性や魅力を磨いてさぞ自分らしい人生を送っていることでしょう。その調子でどんどん自分を好きになっていきましょう。問題は自分が嫌いという場合です。自分が嫌いだから落ち込む。自分が嫌いという人がいます。自分の顔が嫌い。自分の性格が嫌い。自分の全てが嫌い。自分が嫌いな状態はよくありません。人生の主役は自分です。自分が嫌いという状態は自分を否定している状態です。自分を否定していては出る元気も出ません。何も悪いことをしていないのに不快な気持ちに襲われます。不快感と倦怠感が止めどなく襲ってきて何をするのも億劫になります。口から口とため息しか出なくなります。自分が嫌いであればあるほど何をするにもストレスを感じてしまい、いつも落ち込んだ状態になってしまいます。感受性が鈍くなり、新しい刺激があってもキャッチしにくくなります。自分が嫌いだと世界も暗く感じてきます。メガネが曇っていると視界が曇って見えるのと同じです。心が曇っていると光を遮り、世界もすべて曇って見えてきます。見るものも聞くものすべてがぼんやりしたものに感じてきます。人生のすべてが灰色になって生きるのが辛くなります。自分を好きになることは人生の基本。自分を好きになりましょう。自分が好きになるということは自分を肯定するということです。自分を好きになり、自分を肯定すれば、どんどん自己肯定感が高まります。自然と自分の内側からパワーが出てきて元気になります。見るもの聞くもの触れるもののすべてが心地よい刺激に感じるようになります。少しくらい嫌なことがあっても吹き飛ばしてしまいます。たとえ落ち込むことがあってもすぐ回復できてしまいます。自分を好きになることは人生の基本です。自分が嫌いなら自分を好きになる努力をする。自分が嫌いならどうすればいいか。自分を好きになる努力をしましょう。無理だ、不可能だと思わないでください。自分が嫌いとはいえ短所ばかりではないはずです。長所や得意なことがあるはずです。自分の悪いところは目をつぶり、良いところだけ見るようにしましょう。例えば、強みや長所、得意なことや自慢できることです。自分の素晴らしいところを発見して、集中的にフォーカスして、自分を好きになっていきましょう。素晴らしいところだけ見ていれば、まだまだ自分も捨てたものではないと思えるようになります。 自分の価値を実感できれば自己肯定感が芽生えてきます。だんだん自分が好きになってきます。自分を好きになれば人を好きになれます。自分を好きになれば落ち込むこともない。すでに自分が好きならもっと好きになりましょう。自分が嫌いで困ることはあっても自分が好きで困ることはありません。ナルシストと言われようが変わった人と言われようが気にすることはありません。人生の基本なのですから、堂々と自分を好きになることです。自分の素晴らしいところに目を向け、もっともっと自分を好きになっていきましょう。自分を好きになれば落ち込むこともありません。自分を好きになる。落ち込まない生き方をする30の方法。その16。いつもムスッとしているから落ち込む。いつもニコニコしていれば落ち込まない。なかなか笑わないのはよくありません。なかなか笑わないということは元気になるチャンスを逃しているということです。落ち込みやすい人はなかなか笑うことがありません。笑顔が少ない、もしくはありません。笑うのはハッピーな時にするものと思っています。楽しいことや嬉しいことがあった時、笑顔になります。普段は無表情、もしくは暗い表情をしています。中にはわざと笑いを我慢している人もいます。簡単に笑うと相手に舐められると思っています。簡単に笑ってたまるか。笑顔の安売りはしないぞ。簡単なことでは笑わないぞ。なかなか笑わないのでいつもムスッとした表情になっています。眉間にシワが寄っていて口角は垂れ下がっています。これはよくありません。笑うことは元気の発電です。笑えば笑うほど内側からパワーが生まれ元気が出てきます。元気がないから暗い表情をするのではありません。暗い表情をしているから元気が出ないのです。なかなか笑わないでいるとなかなか明るい気持ちになれないので落ち込むことも増えてしまいます。いつもニコニコしていれば落ち込まない。いつもニコニコしましょう。特別なことがあった時だけニコニコするのではなく、普段からニコニコした表情でいることです。いつもニコニコしていれば明るい雰囲気が広がって自然と元気が出てきます。明るい雰囲気が出ていると人も神様も近づいてきて運が良くなります。積極的に笑っていきましょう。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑いましょう。相手が面白くないギャグを言ってきてもムスッとするのではなく積極的に笑う方がいい。演技でもいいのです。積極的に笑って楽しむ方が明るい雰囲気になり人間関係も良くなります。笑顔は最高のメイク。女性の場合メイクを気にする人もいるでしょう。もちろんメイクに力を入れるのもいいですが、それより笑顔を大切にした方がいい。笑顔は最高のメイクです。笑顔が嫌いな人はいません。メイクより笑顔に力を入れた方が周りから魅力的に映ってモテるようになります。笑顔はメイクとは違い、お金も時間もかからず安上がりです。笑顔は安売りしてもいい。どんどん笑顔の安売りをしていってください。普段から無条件でニコニコしていることです。ニコニコしていれば明るい気持ちになれます。たとえ気持ちが沈みがちの時でも気持ちを振りぼってニコニコした表情を心がけましょう。ニコニコしていれば自然と明るい気持ちになっていき、暗い気持ちを吹き飛ばします。闇を消すのは光です。笑顔になって光を放てば心の闇を打ち消します。いつも笑っていれば落ち込まないのです。いつもニコニコした表情を心がける。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑う。落ち込まない生き方をする30の方法。その17。やるべきことをやっていないから落ち込む。やるべきことをやっていれば落ち込まない。やるべきことをやっていないから落ち込みます。やるべきことをやっていないのはサボっている状態です。手抜きをしてしまった。ダラダラしてしまった。ずる休みをしてしまった。サボったことへの罪悪感に襲われ自責の念に苦しみます。やるべきことをやっていないとなかなか仕事が進みません。仕事の結果が出ないと落ち込みます。結果を出せない自分も嫌になりまた落ち込みます。やるべきことをやっていないとうまくいかなかった時が大変です。真面目に取り組むべきだった。真剣に取り組んでいればこんなことにはならなかった。後悔することになって落ち込みます。時には過去を残すことになりまた落ち込むことになります。やるべきことをやっていないと叱られることも多くなります。きちんと責任を果たしてくださいと強く叱られれば誰でも元気を失います。叱られることも多くなるからますます落ち込みます。やるべきことをやっていないと落ち込むことが増えるのです。やるべきことをやれば落ち込まない。やるべきことをやりましょう。やるべきことは責任を果たすことです。やる気がなくても面倒な気持ちがあってもやるべきことはきちんとやることです。どんどん仕事が前に進むので快感が得られます。どんどん仕事が片付いていくので気持ちのいい達成感も得られます。やるべきことをやれば後悔も減ります。最善を尽くした結果であれば負けたり損をしたりしても清々しい気持ちでいられます。たとえ失敗してもやるべきことをやったと思えるので納得ができます。やるべきことをやっていれば過去も心残りもなくなります。前向きになるだけでなく心も軽い状態でいられ落ち込むことがなくなるのです。やるべきことをやるだけでいい。やるべきことをやるだけでいいのです。やるべきことをやりましょう。あなたも今やるべきことがあるはずです。余計な言い訳も先送りもしません。さっと重い腰を上げ今すぐやるべきことに取り掛かりましょう。抵抗を感じることならなおさら早めに取り掛かることです。やるべきことがたくさんあるならまず優先順位を決めましょう。紙に箇条書きで書き出し優先度の高いものから一つずつ取り組んでいくだけでいいのです。やるべきことをやっていれば落ち込まないのです。やるべきことは余計な先送りをせず今すぐ取り掛かる。落ち込まない生き方をする30の方法。その18。悪い方に考えるから落ち込む。良い方に考えれば落ち込まない。良い方に考えるか悪い方に考えるか、これは落ち込み方に影響するポイントの一つです。そして人生全体に及ぼすポイントです。ある出来事が起こった時自然と悪い方に考える人がいます。雨が降っているだけで今日は嫌な一日になりそうだと思い込んで落ち込みます。残り時間が少ないともうダメだと諦めがちになり落ち込みます。厳しいことを言われた時批判されたとショックを受け落ち込みます。どれも誤解です。雨が降っているだけです。残り時間が少ないだけです。厳しいことを言われただけです。わざわざ悪い方に考えないでください。悪い方に考えてはいけません。悪い方に考えると心のベクトルが下向きになり出る元気も出なくなります。 ストレスを感じやすくなるため、心の健康にも良くありません。可能性があってもゼロに思えてきます。希望やチャンスがあってもないように感じてきます。目の前も世の中全体も暗く感じてしまいます。未来が暗いように感じてきて、人生が真っ暗に感じてきます。悪い方に考えるから落ち込むのです。遺伝は癖の力で克服できる。私はもともとネガティブ思考という人がいます。確かにネガティブ思考は少なからず遺伝的影響もあるとされています。ネガティブ思考に関わる遺伝子が見つかっているのも事実です。だからといって遺伝で全てが決まるわけではありません。遺伝は癖の力で克服できます。先天的な遺伝より後天的な癖の方がはるかに大きな影響力があります。悪い方に考えるという癖がついているだけです。家庭、学校などこれまで生まれ育った環境による影響でいつの間にか悪い方に考えるという癖がついています。悪い方に考えるのが癖になっている人は何でも悪い方に考えてしまいます。マイナス思考になっていては暗い未来しかイメージできなくなります。悪い方に考える癖に心当たりがあれば今日からやめることです。結局のところ考え方の癖に過ぎない。これは考え方の癖です。癖ですから改善が可能です。もともと悪い方に考える癖があるなら考える方向を逆にするだけです。ポジティブな発想をして何事も良い方に考えることです。悪い方に考える癖がついているなら良い方に考える癖もつくはずです。なんだか難しそうだ。そう思ったあなた。それが良くありません。早速悪い方に考えています。こういう時こそ良い方に考えてください。なんだか難しそうだと悪い方に考えるのではなく、なんだか簡単そうだと良い方に考えましょう。なんだか簡単そうだと思っていれば本当に簡単に思えてきます。良い方に考えれば落ち込まない。良い方に考えましょう。何事も良い方に考える癖をつけましょう。悪い方に考えそうになっても途中で考えを切り替え良い方に考えます。雨が降っていれば嫌な一日になりそうだと考えるのではなく、素晴らしい一日になりそうだと考えましょう。残り時間が3日ならあと3日しかないと考えるのではなく、まだ3日もあると考えましょう。厳しいことを言われたとき批判されたと考えるのではなく励まされたと考えましょう。少し強引なところがあってもいいので、とにかく良い方に考えることです。普段から心がけていればだんだん癖になり当たり前の考え方になってきます。たとえ遺伝的影響があっても癖の力で十分克服が可能です。良い方に考えれば未来に希望を持てます。何があっても光を感じるようになります。自然と明るい気持ちになっていき、やる気や元気も出てくるのです。何事も良い方に考える癖をつける。落ち込まない生き方をする30の方法。その19。孤立するから落ち込む。孤独であれば落ち込まない。一人の時間が大切。一人でいるとき自分が磨かれる。一人の時間が人生を豊かにする。そう思って積極的に一人の時間を作ろうとする人がいます。もちろん一人の時間を作るのはいいのです。内容にあった方がいいのは間違いありません。一人でいると素の自分に戻れます。自分と向き合う時間になり冷静な思考ができます。自分に集中することで本音も見えてくるでしょう。煩わしい人付き合いからも解放されます。人に気を使う必要がないのでリラックスできます。旅行も美術館も一人の方が自由に行動できます。一人になれば自分の時間が増えます。可処分時間が増えることでやりたいことができ、人生の充実感と満足感が高まります。一人になれば自由があります。人に気を使わなくていいので動きやすくなって楽です。心もフットワークも軽くなり行動力がアップします。一人の時間を作ることは人生が豊かになる習慣であるのは事実です。普段から一人でいるのが好きで一人で行動している人も多いのではないでしょうか。しかし一人の時間を作ろうとした結果、いつの間にか誤った方向に進んでしまうケースがあります。それが孤立です。一人の時間を作るのはいいですが、孤立は良くありません。一人の時間を作ればいいのだねと思い、安易に一人の状態を作ればいいわけではありません。孤立の先には不幸が待ち受けているからです。孤立は良くありません。孤立するということは人とのつながりがないということです。私たちは社会の中で生きています。社会を生きていく上で人とのつながりは避けて通れません。人とのつながりがないと、ことの状態になります。人との交流がありません。外部との接触もありません。孤立した状態ほど虚しいことはありません。一人ぼっちという状態になり、狭い世界の中で生きることになります。人は人との接触を通してアイデンティティを確認する生き物。友人はいなくてもいいですが、人とのつながりは必要です。人は人との接触を通してアイデンティティを確認する生き物です。人と関わっていないとアイデンティティを見失い、自分がわからなくなります。生きている実感もわからなくなります。生きながらにして死んでいるような状態になってしまいます。一人の時間を増やすのはいいですが、安易に人との関わりを断つのはよくありません。孤立してしまい、かえって不幸になります。寂しく感じることが増え、落ち込むことも増えます。孤立するから落ち込むのです。孤立と孤独の違いとは、孤立してはいけません。孤立ではなく孤独になりましょう。孤立と孤独は似ていますが、本質は違います。孤立は人とのつながりが断たれた状態です。人との交流も外部との接触もありません。孤独は人とのつながりを保ちつつ、ポジティブに一人を楽しむ状態のことを言います。一人の時間を楽しみつつも、その気になれば、いつでも人と交流したり、外部と接触したり、できます。一言で言えば、孤立は NG、孤独は OK ということです。少なくてもいいので、人との接触は作っておくこと。人は生きていく上で人との関わりが必要です。友人はいなくてもいいですが、人とのつながりは持ちましょう。少なくてもいいので、人との接触は作っておくことです。深い関係である必要はありません。浅い関係で十分です。広く浅くでもいいですが、狭く浅くでも構いません。挨拶をする程度の関係で構いません。同じ一人の時間になるなら孤立ではなく孤独になってください。そうすれば有意義な一人の時間を楽しめるでしょう。健全な孤独を楽しめます。孤立すれば落ち込みますが、孤独になれば落ち込みません。孤立するのではなく孤独になる。落ち込まない生き方をする30の方法。その20。落ち込むことをするから落ち込む。最初から関わらなければ落ち込まない。これをすると確実に落ち込むということはありませんか？落ち込むことをすると落ち込みます。 例えば、グロテスクが苦手という人がいるでしょう。グロテスクな映画では目を覆いたくなるようなシーンが特徴的です。むごいシーンや気持ち悪いシーンがあります。もともとグロテスクが苦手な人なら気分が悪くなって吐き気がするでしょう。どっと気分が沈んで落ち込んでしまいます。後から見なければよかったと悔やむことになるでしょう。あらかじめグロテスクが苦手というのであれば R 指定のつく映画を避ければいいだけです。ウェブサイトであればグロ注意、閲覧注意と書かれたページを避ければいいことです。落ち込むことをするから落ち込みます。最初から避けてしまえばいいことです。嫌いな食べ物もあるでしょう。無理やり嫌いな食べ物を食べるとストレスも急上昇です。頭が痛くなったり気分が悪くなったりして散々なことになるでしょう。たとえ栄養のある食べ物であっても嫌いなものは嫌いです。無理やり嫌いなものを食べれば誰でも落ち込んで当然です。あまりに苦しいと吐いてしまうこともあります。落ち込むことは最初から避けてしまえばいい。あらかじめ避けるようにしましょう。落ち込むことをするから落ち込みます。当たり前のことですが大切です。これをすると確実に落ち込むということには無理に関わらないことです。最初から避けてください。近づいてきたら逃げてください。無理に関わったところで不快なストレスで落ち込むだけです。落ち込むことには無理に関わらないのが一番。落ち込みたくないなら最初から落ち込むことをしないことです。あなたにとってこれをすると確実に落ち込むということは何ですか？嫌なこと、嫌いなこと、苦手なこと。落ち込むことには無理に関わらないのが一番です。落ち込むと分かっているなら無理に関わるのではなく避けるようにしましょう。もちろん、たまにはチャレンジしてみるのも悪くありませんが、普段から関わるのは大変です。無理に関わったところで落ち込むだけです。上手な対処法を考えることも大切ですが、最初から避ければいいことです。無理に関わる必要はありません。最初から避ければ落ち込まないのです。これは精神論ではなく方法論です。都合があるときは、関わる頻度や時間が少なくなるよう調整する。やむを得ない状況のため、関わりを持たなければいけないときもあるでしょう。そういうときは、関わる頻度や時間が減るように調整してみてください。ゼロにすることはできなくても、減らすことならできるはずです。頻度や時間を減らせば落ち込みも軽くできます。落ち込むことはできるだけ関わらないようにする。落ち込まない生き方をする30の方法。その21。過剰な自信を持つから落ち込む。謙虚な自信を持てば落ち込まない。落ち込まないためには自信が大切です。自信があれば自分を信じることができます。しっかり前を向けます。胸を張れ、堂々とできます。キリリとした目になれます。自然と強気になれ、いつでも来い、どこからでもかかって来いという状態になります。大きな自信があれば勇敢な行動につながってどんどん未来を切り開いていけるでしょう。しかし自信を持つのはいいですが注意があります。過剰な自信には注意してください。過剰な自信とは自分の価値や力量を実際より高く評価しすぎることを言います。いわゆる過大評価の状態です。少しでも自信をつけたい。自信はあればあるほどいい。自信第一主義で生きていると視野が狭くなって自分を客観視できなくなることがあります。自分に甘い見方をしてしまい気づけば自信が過信に変わっていることがあるのです。自信を持つのはいいですが過剰な自信は良くありません。意外なことですが過剰な自信を持つとかえって落ち込みやすくなります。なぜ過信すると落ち込むのか。なぜ過剰な自信を持つと落ち込むのか。うまくいかなかったとき、心の整理が難しくなるからです。自信が過剰であればあるほど理想が高くなります。できて当然、うまくいって当たり前という考え方になります。いくら自信があるとはいえ、負けたり失敗したりすることもあります。うまくいかなかったときが大変です。こんなはずではなかったと精神的ショックも大きくなります。どうしてできないの？簡単にできたはずなのに。もっと上手にできたはずだ。自分の弱さを認めたくない気持ちが出てきて苦しむことになります。なぜ？どうして？と自己矛盾に苦しみます。自責の念に駆られ自己嫌悪に陥りやすくなります。なかなか現実を受け入れられず思い悩むことになるのです。過剰な自信はもはや毒です。落ち込みを減らすどころかかえって増やすことになります。では過剰な自信が良くないならどんな自信を持てばいいのか。そこで必要になるのが謙虚な自信です。過剰な自信と謙虚な自信は似て非なるもの。過剰な自信と謙虚な自信を区別してください。同じ自信でも過剰な自信と謙虚な自信は似て非なるものです。過剰な自信は過大に評価された状態です。現実とのギャップがあり、しかも大きなギャップです。客観性がないためうまくいかないことがあってもなかなか受け入れられません。謙虚な自信は正しく評価された状態です。現実とのギャップがない、もしくは小さい状態です。客観性があるためうまくいかないことがあっても素直に受け止められます。謙虚な自信を持てば落ち込まない。謙虚な自信を持ちましょう。控えめな自信を持つことです。謙虚な自信を持てば冷静に自分を客観視できます。自分の価値や力量を正しく認識でき、現実に見合った評価ができます。謙虚な自信を持てばうまくいかなくても落ち込みません。なるほど。ここが自分の苦手なところだね。弱いところなのだね。冷静に現実を受け止められ理性的に行動できます。冷静に現実を受け止めることができるから、対策や改善ができ、実力を伸ばしていけます。落ち込むのではなく、自分の実力向上のヒントが見つかったことを喜べるようになります。謙虚な自信を持てば、自然と謙虚な一言が出てくる。謙虚な自信を持てば、勝っても偉そうにしません。自然と謙虚な一言が出てきます。皆さんの応援のおかげです。ちょっと運が良かっただけです。これからも精進を続け、さらなる向上を目指します。謙虚な姿勢があるので、みんなからも愛されます。だから落ち込まないのです。過剰な自信家ではなく、謙虚な自信家になる。自信家になるなら、過剰な自信家ではなく、謙虚な自信家になってください。同じ自信家でも似て非なるものです。過剰な自信家は人から嫌われ落ち込みやすい人生が待っています。謙虚な自信家は人から好かれ落ち込まない人生が待っています。謙虚な自信を持てば落ち込まないのです。過剰な自信は持たず、謙虚な自信を持つようにする。落ち込まない生き方をする30の方法。その22。怒るから落ち込む。叱れば落ち込まない。 自分が教える立場になり、誰かに厳しく接することがあるでしょう。長く生きていたり、キャリアを積んだりしていれば、自分が親や先輩として教える立場になります。教える立場になったとき、相手が間違えたり、言うことを聞かなかったりすることがあるもの。厳しく接するのはいいですが、大切なのは接し方です。厳しく接するとき、怒る人がいます。カッとなって、怒鳴り散らします。険しい表情と鋭い目つきで相手を威嚇します。怒りのストレスを吐き出すかのように、感情をぶつけます。大声で怒鳴り散らし、恐怖で無理やり言うことを聞かせようとします。怒っているときは無我夢中ですが、その後が大変です。怒った後は必ず落ち込みます。後悔するからです。怒った後は落ち込みが待っている。怒っている最中は我を失っているため、自分のことが見えていません。そのため、必ず何かをやりすぎることになります。言いすぎてしまったことを後悔します。感情的になった自分を恥ずかしく思い、自己嫌悪になります。怒る人、イコール、感情のコントロールができない人、ということであり、未熟で恥ずかしいことです。怒ると、感情が急上昇した後、急降下となります。どうしてあんなに怒ってしまったのだろう。自己嫌悪と後悔の念に襲われ、どっと落ち込んでしまうのです。普段から怒りっぽく、感情の沸点が低い人は、特に注意が必要です。怒ると叱るの違いとは、親や先輩として誰かに厳しく接することがあるでしょう。そんな時、怒るのではありません。叱るのです。怒ると叱るは似て非なるものです。最大の違いは理性を保てているかどうかです。怒るとは理性を失った状態で感情をぶつけることを言います。叱るとは理性を保った状態で冷静に諭すことを言います。怒ることには理性がありませんが、叱ることには理性があります。叱れば落ち込まない。叱ることには理性があるので冷静に諭していけます。どうしてこうなったの？それならこうすればいいね。次からこうしましょう。叱るようにすれば感情を抑えた話し方ができます。落ち着いた口調で相手が納得できるよう順序立てた話し方ができます。そのため叱った後は怒った後とは違って落ち込むことがありません。普通でいることができるのです。怒るのではなく叱るようにする。落ち込まない生き方をする30の方法。その23。いい人になろうとするから落ち込む。いい人を辞めれば落ち込まない。私たちはいい人になりたがろうとする傾向があります。嫌われるより好かれたいと思うでしょう。なるべく多くの人から好かれ、いい人と思われたいと思うもの。いい人だねと言われると自分が認められたような気がして嬉しくなるもの。素晴らしい人だと褒められたような気になるでしょう。しかし、いい人になろうとするのは大変です。自分に嘘をつくことが増えるからです。いい人になろうとするから落ち込む。いい人になろうとすると嫌なことでも断れなくなります。行きたくない飲み会にも参加しなければいけなくなります。賛同できない意見にもそうだねと合わせなければいけなくなります。みんなにいい顔をしなければいけなくなり、八方美人になります。気が進まないのにいつも褒められるような振る舞いをしなければいけなくなります。いい人になろうとすると相手から利用されることも多くなります。自分が利用されていると分かっていても嫌われることが怖いと断れなくなります。いい人になろうとすると情緒不安定になります。嫌な人だと思われていないだろうかといつも不安でいっぱいになります。ビクビクすることが増え、いつも心がざわつきます。いい人になろうとすると生き方の軸が定まりません。正直な自分を抑える場面が増え、自分らしさを見失います。相手や周りに合わせてばかりで自分らしい生き方ができなくなります。ある時行くと我に返ると自分は何をやっているのだろうと虚無感に襲われます。いい人になろうとするから落ち込むのです。いい人を辞めれば落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいならいい人を辞めることです。いい人でなくてもいいと思えば肩の荷が下ります。そして嫌われてもいいという前提で生きることです。大切なことははっきり意思表示をするということです。嫌なことはきちんと断りましょう。いい人を辞めるとはいえ、もちろん最低限のマナーと配慮は心がけるようにします。行きたくない飲み会は断りましょう。適当な嘘をついてうまく断ってしまうことです。嫌われてもいいと思えば相手から付き合いが悪いねと言われても平気です。賛同できない意見も言葉に注意しながらノーと言いましょう。相手からムッとされても正直な意見なら仕方ありません。いい人を辞めれば言いたいことを言いやすくなります。嫌われてもいいという前提になれば相手から嫌われても落ち込みません。嫌われちゃったね。仕方ないねと納得できます。嫌われることを恐れないことです。嫌われることは人生の終わりでもなければ人間否定でもありません。落ち込まない生き方を実現できると同時に自分らしい生き方も実現できるのです。いい人になるのはやめて正直な人になる。落ち込まない生き方をする30の方法。その24。落ち込んではいけないと思うから落ち込む。たまには落ち込んでもいいと思えば落ち込まない。落ち込んではいけないという考え方をしていませんか？〇〇してはいけないという考え方は禁止です。禁止されて嬉しい人はいません。落ち込んではいけないと考えているとうっかり落ち込んだ時罪悪感に苦しめられます。落ち込まないように注意していたのに自分はダメな人間だなと思ってしまいます。くよくよしてしまい落ち込みからの立ち直りを妨げます。そんな自分も嫌になります。落ち込んではいけないという考えは心の束縛になります。自分を縛り付ける鎖になり、隆々締め付けられ緊張やストレスを感じます。窮屈な考え方でいるとどんよりした暗い気持ちになって息苦しくなります。だんだん生きるのも辛くなります。落ち込んではいけないと思っているとかえって落ち込みやすい体質になります。たまには落ち込んでもいいと考えよう。落ち込まない生き方を実現させたいなら大切にしたい考え方があります。たまには落ち込んでもいい。これでいいのです。落ち込みを助長させそうですが、そうではありません。自分を許すことになるため、かえって落ち込みにくくなります。たまには落ち込んでもいいと思うことです。心の束縛から自由になれます。自分をぎゅうぎゅう締め付けていた鎖がほどかれ、緊張やストレスが軽くなります。同時に心も軽くなります。人間は感情の生き物です。人間ですから、たまには落ち込むこともあります。落ち込んでもいいと考える方が自然になり、伸び伸びした生き方ができます。落ち込むことで自分と向き合えます。立ち止まって自分を顧みることができます。自分を許すことで落ち込みにくくなります。 たとえ落ち込むことがあっても、たまにはこういうこともあると思えるため、立ち直るのが早くなります。心の束縛から自由になると、心も軽くなる。落ち込んではいけないと考えるのではありません。落ち込んでもいいと考えますでしょう。緩い考えでいる方が気楽でいられます。自分に厳しくすることも大切ですが、厳しいばかりでは苦しいばかりになります。人生では優しい考え方も必要です。自分に優しくなって自分をいたわってください。心の束縛から自由になりましょう。落ち込んでもいいと思えば思うほど落ち込みにくい体質に変わります。落ち込んではいけないではなく、たまには落ち込んでもいいと考える。落ち込まない生き方をする30の方法。その25。同じままでいるから落ち込む。変わり続ければ落ち込まない。同じまま。これだけのことですが、落ち込む要因の一つです。同じままということは変化がないということです。変化がなくてもいいではないか。うまくいっているなら同じままでいいではないか。そう思うかもしれませんが、ここが落とし穴です。自分は変わらなくても世の中が変わっていくからです。世の中はどんどん変わり続けている。世の中はどんどん変わり続けています。文化が変わり、常識が変わり、体制が変わります。働き方も暮らし方も変わります。風景も街並みも変わります。トレンドもインフラも変わります。新しい商品やサービスが生まれ、古い商品やサービスは消えています。どんどん世の中の様相が変わっています。今この瞬間も何かが変わろうとしているところでしょう。変わらないままでいると世の中の変化に適応できません。時代遅れになってしまい世の中から取り残されます。時代の孤児になっていて孤立してしまいます。今はうまくいっていることでも今後もずっとうまくいくとは限りません。世の中はどんどん変わっています。変化を拒んで同じままでいると自分と世の中との間にズレが生じてきます。今はうまくいっていることでもいずれうまくいかなくなるでしょう。何もしていないのになぜかうまくいかなくなったという状況になります。不思議なことではありません。当たり前のことです。気づけばできないことばかり、わからないことばかりになっているでしょう。思うようにいかなくなって落ち込んでしまうのです。変化を拒むと心の働きも低下する。変化を拒んで同じままでいると別の悪影響も生まれます。心の働きが低下するということです。変化を拒んでいると刺激不足になり、だんだん心が硬くなります。感受性が鈍くなったり、想像力や発想力が失われたりします。ワクワクすることもドキドキすることも減ります。心の柔軟性が失われると頑固な性格になってしまいます。こうして変化に弱い心の出来上がりです。心の働きが低下するとパワーが出にくくなります。出る元気も出なくなり、ますます落ち込みやすくなってしまいます。変化を拒むのではなく受け入れていく。とにかく変わることです。変化を拒むのではなく受け入れていきましょう。例えば新しい商品やサービスです。新しいものはよくわからないと拒むのはよくありません。新しいものだから試してみようでいいのです。実際に使ってみるとイメージや手応えが具体的にわかります。それが新しい心の成長につながって世界が開ける感覚を得られるでしょう。新しい文化も常識も体制も否定するのではなく肯定しましょう。最初は違和感があってもできるだけ心を大きくして受け入れていきましょう。素直に受け入れることでだんだん慣れてきて普通になってきます。新しいトレンドがあれば流れに乗ってみましょう。チャレンジ精神を大切にしましょう。素直に受け入れるだけでいいのです。なんだろう、どんなものだろうという純粋な興味で利用してみましょう。それに触れることで新鮮な刺激が得られ、新しい時代に適応していけます。変わり続けることは心の若々しさにもつながる。変わり続けることは心を鍛えるだけではありません。心の若々しさを保つことにもつながります。人生は刺激と感動に満ちた世界です。楽しいことや面白いことと出会うためにも、まず変化に飛び込んでいくことです。新しいことをすれば必ず新鮮な刺激と出会えます。新鮮な刺激は心の栄養です。変化と出会うことで心も大きく育っていきます。変化を待つのではなく自分から飛び込んでいくこと。自分から積極的に新しいことに触れてみましょう。変化を待つのではありません。自分から変化に飛び込んでいくことです。リスクがあるかもしれませんが無理をしない程度でいいのです。リスクがあっても楽しむ気持ちを大切にすれば勇気が出てきて取り組めます。新しい知識を吸収しましょう。新しい人と出会いましょう。新しい土地に出かけましょう。新しい仕事にチャレンジしてみましょう。すべて変化です。すべて新鮮な刺激との出会いです。新しい価値観を吸収することで視野が広がり、人生の醍醐味を味わえます。世の中の多様性を肌で理解して、人生の素晴らしさを体感できるでしょう。新しい刺激を得て変化を受け入れていくことで、どんどん心が成長します。心も若々しくなります。見かけや外見は変わらなくても、心が成長することで内面が変わっていきます。変わり続けていることで、心の柔軟性が保たれ変化に強くなります。日常にワクワクする機会が増え、落ち込むどころか元気になります。いつまで変わり続ければいいのか。変わり続けることに期限はありません。一生変わり続けるのです。ここまですれば十分ということもありません。変わり続けることは心のライフワークです。たとえ年配者になっても変わり続けていきましょう。変わっていくことで心の柔軟性が保たれ若々しい心が保てます。青春かどうかは心の状態で決まります。心が若ければ一生青春時代でいることも可能です。ネタが尽きる心配はない。ワクワクしながら新鮮な刺激を吸収していきましょう。新しいことに挑戦し続けるといつかネタが尽きると心配するかもしれません。全く心配はいりません。常に新しいことが生まれているからです。今この瞬間も世界のどこかで新しいことが生まれています。この世はワンダーワールドです。世の中には無尽蔵のネタがあります。一生かかってもネタには困りません。ネタが尽きる心配などせず、どんどん新しいネタを取り込んでいきましょう。変わって変わって変わり続ける。どんどん新しいことに挑戦して変わり続けていれば落ち込む暇もないのです。変化を受け入れ変わり続けていく。落ち込まない生き方をする30の方法。その26。もうダメだと思うから落ち込む。さあこれからだと思えば落ち込まない。ピンチの時の考え方は落ち込み方に影響します。 トラブルが発生して、どんどん状況が悪くなっていくと、いよいよピンチという瞬間があります。そんな時、もうダメだと嘆くことでしょう。正直な気持ちかもしれませんが、それがよくありません。もうダメだと思ってはいけません。もうダメだイコール諦めです。自分から希望を捨てることになります。一旦諦めの気持ちが生まれると、急に力が入らなくなります。入る気合も入らなくなります。出る元気も出なくなります。できることもできなくなります。抜け殻のようになってしまい、無気力になってしまいます。諦めた状態でどうやって困難を乗り越えるのでしょう。諦めたら完全に終わりです。もうダメだと思うから本当にダメになります。たとえ八方塞がりの状態になっても、もうダメだと考えないことです。まだ勝負が決まったわけではありません。試合の途中であるなら、最後の最後までファイティングポーズを取り続けることです。さあ、これからだと思えば落ち込まない。ピンチになった時、もうダメだと思うのではありません。さあ、これからだと思うのです。ピンチの状況とは言い換えると正念場です。もうダメだと思ったなら、ちょうど今正念場に入ったということです。正念場に入ったのですから、さあ、これからだと思うことが大切です。気合が入って底力が湧いてきます。まだ力は出ると思えば本当に力が出てきます。さあ、これからだと思うことで明るい光が見えてきます。とにかく前を向き続けていれば、真っ暗の中からかすかな光を見出せるでしょう。希望の光が見えてくれば、まだいけるという気持ちになれます。さあ、これからだと思うことで奇跡を起こせる。火事場の馬鹿力という言葉があります。火事場の馬鹿力は自分の意思で自由にコントロールできません。いつでもどこでも発揮できるわけではありません。本当に差し迫った状況でなければ発揮できないパワーです。ピンチになった時はまさに火事場の状況です。ピンチになった時はラッキーと喜びましょう。火事場の馬鹿力を発揮できるベストタイミングです。ピンチになった時、さあ、これからだと思うことで馬鹿力を発揮できれば一気に好転させることができます。ピンチをチャンスに変えることができ、奇跡を起こせます。ピンチになったら、さあ、これからだと気合を入れ、火事場の馬鹿力を発揮する。落ち込まない生き方をする30の方法。その27。寝不足だから落ち込む。睡眠をたっぷりとっていれば落ち込まない。落ち込みやすくなる意外な原因があります。寝不足です。あなたの普段の平均睡眠時間はどのくらいですか？人は寝不足というだけで落ち込む生き物です。睡眠は人の三大欲求の一つです。寝不足は三大欲求の一つが満たされていないことになるため、心身に悪影響を及ぼします。寝不足になっていると単純に元気が出ません。昨日の疲れを引きずってしまいます。朝から気持ち悪い倦怠感に襲われます。思考がぼんやりして頭の働きが悪くなります。心が暗いベールで覆われた感じになって、なかなか明るい気持ちになれません。元気が出ない状態イコール落ち込んだ状態です。寝不足というだけで全てのことが下向きになり、自然と落ち込んでしまうのです。寝不足の状態で元気を出す方が難しい。落ち込みやすい自覚のある人は寝不足を疑ってください。慢性的な寝不足であれば落ち込んで当然です。落ち込みたくないなら十分な睡眠が欠かせない。落ち込みたくないならまずたっぷり睡眠をとりましょう。十分な睡眠をとった朝は寝起きも爽快です。思考がクリアで頭の回転も良くなります。自然と明るい気持ちになり、ポジティブになれます。嬉しいことがあったわけでもないのに、自然とハッピーな気持ちに包まれるでしょう。すっきりした気持ちでいられ、素晴らしい一日を過ごせます。必要な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的に7時間半から8時間が必要と言われています。最低でも6時間は確保しましょう。目安としては目覚めが気持ちいいかどうかです。寝不足は意識することで改善可能。仕事の都合で残業が多く、寝不足が続いている人も多いでしょう。スケジュールの調整やワークフローの改善を行うなどして、早めの就寝を心がけてください。就寝前にスマホやパソコンでゲームやインターネットを楽しむ人もいるでしょう。就寝前の電子機器の使用は、ブルーライトの影響を受けて睡眠障害の原因になります。電子機器の使用は就寝の1時間前から控えるよう心がけましょう。あらかじめルール化しておけば取り組みやすくなります。寝る前に考え事をするのもよくありません。気になって寝られなくなります。横になったら頭の中を空っぽにすることを心がけましょう。なかなか難しい状況もあるかもしれませんが、仕方ないで済ませるのはよくありません。必要な対策を講じてきちんと改善してください。睡眠は人生の質に関わる重要要素です。寝不足は意識することで改善可能です。たっぷり寝ることは人生の質を高めることそのもの。普段からたっぷり睡眠をとっていれば、落ち込みやすい体質から落ち込みにくい体質に変わります。あれほど悩んでいた落ち込みやすい性格があっさり解決することも少なくありません。睡眠は毎日の活力源です。たっぷり寝ることは人生の質を高めることそのものです。たっぷり寝れば落ち込まないのです。早めの就寝を心がけ、毎日十分な睡眠をとるようにする。落ち込まない生き方をする30の方法。その28。年は取るものと思うから落ち込む。年は重ねるものと思えば落ち込まない。年を取る。年を取るものという考え方はよくありません。取るという言葉にはネガティブな意味があります。減る、失うなどマイナスのニュアンスが感じられます。年を取るという言い方をすると、誕生日を迎えるたびにため息が出てきます。どんどんマイナスが増えているように感じられます。どんどん自分が下に向かっている感じがあり、気持ちまで沈んできます。未来が暗く感じられ嫌になってきます。年を取るという言い方をすると、嬉しいはずの誕生日が嫌な日になってしまうのです。年は取るものではなく重ねるもの。年を取るという表現は禁句にしましょう。今日からは年を重ねるという表現にしましょう。年を重ねるという言い方にはポジティブがあります。重ねるには増える、高まるなどプラスのニュアンスが感じられます。どんどん自分が成長したり魅力が高まったりしている実感が得られ、ワクワクしてきます。年を重ねるという言い方をすれば、素直に誕生日を歓迎できます。年齢を重ねるたびに、また一つ宝物を手に入れたと思えるようになります。誕生日を迎えることが嬉しくなり、未来に明るい希望を持てます。年を取るから年を重ねるに変えるだけでいいのです。年齢に対する価値観が変わり、前に向かって進む力が強くなります。 少し言葉遣いを変えるだけですから簡単ですね。歳は取るものではなく重ねるものです。歳を取るではなく歳を重ねるという表現で落ち込みを防ぐ。落ち込まない生き方をする30の方法。その29。無目的に生きているから落ち込む。夢や生きがいがあれば落ち込まない。無目的に生きないことです。夢も生きがいもなく、ただぼんやり生きていると落ち込んでしまいます。行き先のない旅に出るようなものです。生まれてしまったから仕方なく、ただ生きるという状態になります。自分は何のために生きているのだろうと思うと暗い気持ちになります。夢や生きがいがないと生き生きすることができないため、なかなか生きている実感が持てません。心にぽっかり穴が開いているように感じます。虚無感に襲われ、わけもなく涙を流すことになります。真っ暗な闇の中を歩いている気持ちになり、落ち込みの谷から抜け出せないのです。夢や生きがいを持つと落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいなら、夢や生きがいを持ちましょう。夢や生きがいは何でも構いません。大切なことは夢や生きがいを持って生きるということです。自分にとって価値のある願望であれば何でもいいのです。夢や生きがいを持てば生き方がスマートになります。努力すべきことが分かり、リソースの配分が上手くなります。時間やお金の使い方も上手になり、効率が良くなります。夢や生きがいを持てば生きる意味が生まれます。自分はこのために生きていると思えることがあるだけで、人生の見え方は全く変わります。気持ちに張りが生まれ、生き生きしてきます。心からエネルギーが湧いてきて、やる気や元気も出てきます。生活の明度や彩度が上がり、自然とポジティブな気持ちになって生きるのが楽しくなります。夢や生きがいを持てば全てが本気になります。人生が有限であることを意識するようになります。真剣に生きよう、真面目に生きよう、有意義な人生を生きようと思うようになります。健康でいたい、もっと長生きをしたいと思うようになります。生きていることに感謝の念が湧いてきて、命に対する実感が湧いてくるのです。夢や生きがいがあれば根気も生まれます。嫌なことがあっても乗り越えようと気合が入ります。ストレスを感じたり困難にぶち当たったりしても、これくらいのことで諦めてたまるかと踏ん張れます。夢や生きがいから多くのパワーをもらえるのです。神様は生きる意味を与えてくれない。間違っても神様が生きる意味を与えてくれると思わないことです。残念ですが神様は生きる意味を与えてくれません。すでに命を与えてもらっているのに、その上生きる意味まで与えてほしいと考えるのは傲慢です。神様はそこまで面倒を見ることはありません。生きる意味は自分が自分に与える必要があります。何でもいいので夢や生きがいを作ってください。夢も生きがいも自分が自分に与えるものです。夢や生きがいが叶うかどうかは後の話。夢や生きがいが持てないという人もいるでしょう。時間やお金がなかったり、健康条件に制限があったりです。たとえそうだとしても、まず夢や生きがいを持つことです。大切なことは叶うかどうかではなく、夢や生きがいを持つことそのものです。夢や生きがいは生きている実感を生み出すものです。夢や生きがいを持つとはいえ、叶うかどうかは後の話です。結果として叶わなくてもいいのです。夢や生きがいを持ち、それに向かって生きることが大切です。夢や生きがいを持って生きる。落ち込まない生き方をする30の方法。その30。不足に目を向けるから落ち込む。感謝に目を向ければ落ち込まない。不足に目を向けないことです。すべてが満たされている人はいません。人は誰でも一つや二つ不足していることがあるものです。不足に目を向けると不満が生まれます。お金がない、時間がない、場所がない、資格がない、実績がない、学歴がない、根気がない、体力がない、集中力がない、自信がない、魅力がない、美しさがない、地位がない、コネがない、権力がない、運がない、チャンスがない、才能がない。不足に目を向けるとない、ないの連続になります。ブツブツ文句を言うことになるでしょう。ないことばかり考えていると自分に価値がないように思えてきます。希望が見えなくなり、だんだん気持ちが沈んできます。どうして私はこんなに恵まれていないの。不幸を感じて、だんだん自分が哀れに思えてきます。性格まで悪くなります。ネガティブな考えに傾いて負のループに陥ってしまい、落ち込んでしまうのです。感謝に目を向ければ落ち込まない。感謝に目を向けましょう。感謝することがないと思っているなら誤解です。感謝することがなければあなたはもう生きていません。今あなたが生きているということは、いろんな存在から助けてもらっている証拠です。人だけとは限りません。物や動植物ということもあります。サポートされていることは全て感謝の対象です。感謝の気持ちを持てば、心の中で桜が咲いて幸せな気持ちでいられます。大きな感謝、特別な感謝はもちろんですが、それだけではありません。小さな感謝、平凡な感謝でいいのです。当たり前のことにも目を向け感謝しましょう。親がいることに感謝、生きていることにも感謝、友人がいることに感謝、楽しい話をしてくれることにも感謝、本が買えることに感謝、自由に勉強ができることにも感謝、住まいがあることに感謝、ゆっくり寝られるベッドがあることにも感謝、食事があることに感謝、美味しいものが食べられることにも感謝、仕事があることに感謝、お給料をいただけることにも感謝、健康でいることに感謝、歩いたり走ったりできることにも感謝。どれも当たり前と思うかもしれませんが、感謝であることに間違いありません。水があること、空気があること、光があることといった、この世の基本的存在にも感謝したい。当たり前のことにも目を向けましょう。細かい点まで注意を向ければ、ほとんどのことに感謝ができるはずです。どんな人にも感謝できることがある。人生とは何か。人生とは感謝に満ちた世界です。感謝に囲まれて生きていることに気づくと、世の中の見え方が変わります。どこを見ても感謝があり、何に対してもありがたいと思えるようになります。あれもこれも素晴らしく思えてきて、人生のすべてが輝いて見えるようになります。笑顔が止まらなくなるでしょう。私たちは感謝の中で生きています。常に感謝の気持ちを持てば、常に満ち足りた気持ちになれます。心に幸福感が広がって、いつも幸せな気持ちでいられるのです。不足に目を向けず、感謝に目を向ける。落ち込まない生き方をする30の方法。まとめ。その1。他人と過去を変えようとするのではなく、自分と未来を変えようとする。その2。勝ち負けを気にするのはやめて、楽しむことに集中する。その3。不得意に目を向けるのはやめる。得意に目を向ける。その4。 人からの厳しい言葉は批判、悪口ではなく、助言、激励として受け止める。その5、失敗したときは失敗したと考えるのではなく、ヒントを得たと考える。その6、スピードを出して何事もテキパキ動く。その7、弱みを克服するのではなく、強みを伸ばしていく。その8、強き、前向きの心になる。その9、低下や停滞には目を向けない。成長や向上に目を向け、自分の高まりを実感する。その10、最初からうまくいくと考えるのではなく、最初はうまくいかないものと考える。その11、夜より昼に活動する。落ち込みそうになったら明るい光を浴びる。その12、簡単なことから始める。その13、他人になるのではなく自分になる。その14、重く受け止めるのは重い出来事だけにする。ちょっとしたことはどんどん積極的に軽く受け流す。その15、自分を好きになる。その16、いつもニコニコした表情を心がける。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑う。その17、やるべきことは余計な先送りをせず今すぐ取りかかる。その18、何事も良い方に考える癖をつける。その19、孤立するのではなく孤独になる。その20、落ち込むことはできるだけ関わらないようにする。その21、過剰な自信は持たず謙虚な自信を持つようにする。その22、怒るのではなく叱るようにする。その23、いい人になるのはやめて正直な人になる。その24、落ち込んではいけないではなく、たまには落ち込んでもいいと考える。その25、変化を受け入れ変わり続けていく。その26、ピンチになったらさあこれからだと気合を入れ火事場のバカ力を発揮する。その27、早めの就寝を心がけ毎日十分な睡眠をとるようにする。その28、年を取るではなく年を重ねるという表現で落ち込みを防ぐ。その29、夢や生きがいを持って生きる。その30、不足に目を向けず感謝に目を向ける。